今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、ゴールデンウィーク終わりました。皆様どのようにお過ごしだったんでしょうか。こう、10連休まるまる休めたっていう方はそうはいらっしゃらないというふうに伺っておりますけれども、新緑が美しい季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は魅力的な京都の街並みを考えましょう、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは、街並み建築のことといえばこの方です。株式会社ローバー都市建築事務所代表取締役で、一級建築士の野村雅樹さんです。野村さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、野村さんといえばこの金曜日、この番組、夕方5時から生放送でお届けしておりますが、1時から
そうですね、
今日も生放送で15分番組、
はい、
なんていう番組ですか。
京都スペースファウンテン
というですね。スペースファウンテン、
はい、
これどんな番組なんでしょう。スペースファウンテン、
そうですね、あのスペースは空間とかね、はい、そういう意味がありますね。ファウンテンは泉、湧き出るという意味がありますのでね、そういう、まあ、空間の泉というような意味合いの英語をつけさせていただいている建築設計の番組をさせていただいてますね。
そうなんですか、はい、なかなか哲学的ですね。空間の泉
そうですね、スペースファウンテン、
スペースファウンテン、
はい、はい、
これはアルファステーションでも同じ内容で放送されてると、
そうですね、オンエアされてますね、はい、
はい、
アルファの方は日曜日の朝、
ほう、
ね、はい、
ラジオカフェでは
金曜日
の13時から、はい、お昼1時からお届けしております、ね、はい、さあ、まあ、そんな野村さんなんですけども、うん、このローバー都市建築事務所代表取締役、
はい、
はい、あのどういう関係の、どんなお仕事をされているの、事業内容、
事業内容、まあ、俗に言う建築の設計事務所というね、言ってしまえば分かりやすいかと思うんですけれども、
はい、
建築とかですね、デザイン、インテリア、そういったことをこうお客様と一緒に考えて図面を描きながら工事空間をプロデュースしていくと、そういった仕事を日々させていただいております。
あ、そうですか、はい、あの建築の仕事も割合こう分業制というか、
そうですね、
この野村さんところのこの建築事務所はどこまでがお仕事になるわけですか、
はい、ね、そういう意味ではね、トータル的に全てやるんですけれども、はい、まあ、例えば電気の配線を考えるところとか、
はい、
まず設計になりますよね、
はい、接種さんというかクライアントから
建てたいと
か、こんな家建てたいわとか、店作りたいわとか、うん、そういう希望はお聞きになる役割
そうなんですね、
ですか、
だからそういうトータル的な窓口をまずはさせていただいてますよね、はい、でそういったお客さんと一緒に考えて、
はい、あの細かいこうしましょうかとか、入り口こうしましょうかとか、
うん、いうことを考えたりとか、
はい、設計 し
で、あとは
図面を書い
て、であと工事をね、建設会社とかに発注する時のサポートをして、まあ、はい、監督おもりをしていくというような役どころですね。
あ、そうですか、うん、そうするとその建物が建築中の時も、うん、現場に行かれて、いやこれはちょっとこうセンターあかんでみたいな、
そうなんですね、はい、あのお客様の代理として、あの専門家の立場から適宜アドバイスを行って建物を作っていくというような立場ですね、
は
い、
そうですか、それはどういう場合もその最後まで割合こう監督する感じなんでしょうか、うん、
そうですね、あの一級建築士という言葉があるように、
はい、
その侍業ですから、あの最後までこう面倒見、例えば税理士さんとかもですね、税務署にあのお客様の代わりにこう接触してですね、税金のこととかをされたりとか、はい、あの弁護士さんとかもそういう法律的なことは専門にされてお客様の代理としてやっていくので、まあ、そういうイメージに近いですよね。
あ、なるほど、
うん、
はい、まあ、本 本当にお客様が頼ることのできる、
そうです
ね、まあ、一番の専門家であると、建物に関わる、
うん、
そうですか、
そういうことなんですよ
ね。それは日々大変ですね。
まあ、でも、新しいものをどんどん作り出す仕事ですからね、
はい、
あとお客様の夢が叶えたりとか、幸せな生活の第一歩をお手伝いしたりというようなお仕事ですから、非常にやりがいはあって楽しい仕事ですよね。
そうですか。まあ、建築といいましても、うん、幅広いですよね。
そうですね、
はい、何でもかんでもというか、
そうですね、
何でもお受けになるんですか。
まあ、例えば一般的な住宅からですね、はい、お店とか、
まあ、一戸建てのうちの家とか、そんな感じでも受けてくださる、
はいはい、リフォームとかもやってますし、
はい、
ですから皆さんが考えられるその建築であって
まあ、ホテルとかそういうものも、
もやって手掛けてますね、
はい
はい、変わったところでは今例えば体育館とかね、
体育館、
もやってますから、そういう、まあ、街中に建ってる建物はほぼ全てと考えていただいていいですよね。
そうですか、まあ、すごいですね。
まあ、ね、建築士という資格は実は橋とかダムとかもできるんですけれども、まあ、それはどちらかというと我々土木と言われる分野に入りますので、はい、まあ、皆さん
できなくはないんですか。
できなくはないんですけどね、まあ、建物をやってるというイメージですよね。
あ、そうですか、
はい、
まあ、体育館なんかは、うん、割合それが専門の、うん、一級建築士の知り合いがいたような気がするんですが、うん、
なるほどね、
はい、
まあ、それを専門にされている方もいらっしゃるでしょうけれども、まあ、私どもはね、
いろいろそれも含む、はい、含んで
やってますからね。
そうですか、はい、それとあれですよね、
う
ん、地域限らず野村さんはなんか結構東方清掃されてるようなイメージなんですけども。
そうですね、例えば北海道とかね、東京もいろいろやってますし、
はい、
今現在でしたら鹿児島県なんかでもやらせていただいてますので。
そうなんですか、
はい、もう日本の中でしたらどこでもさせていただいてますよね。
そうですか、
はい、
今日これ生放送でお届けしてますけども、うんうんうん、朝、また九州南部で地震がありましたけれども、
ね、
なかなかそういう場合は大変ですよね。
そうですね、
考えることがいろいろあると、
うん、そうですね、一応地震の計算もね、すべて日本の国の中で建築情報で決まってますので、はい、それに地震が来ても耐えうるような建物を作るようにはなってますけどね。
そうですか、まあ、南海トラフとか、はい、首都直下地震とか、
そうです
よね、そういうのが近づいてる昨今ですから、
はい、
なかなか考えることも本当に
そうですね、
いろいろ
防災とかね、
はい、
そういった観点からもね、やはりその建築というものを捉えて考える必要がありますからね。
そうですか、はい、まあ、この街中で見る建物、
はい、
建築、
はい、
まあ、全て OK という、まあ、そういうお話でしたけども。はい、弁護士さんなんかも、
うん、
離婚訴訟とか、
うんうんうん、
なんかそういうことが、うん、割合専門でやってますとか、割合得意分野2つぐらいあると思うんですけども、
ね、はい、
ローバー都市建築事務所の場合は、うん、そういう何か、まあ、こういうことは割合得意分野としてますよ、うん、みたいなことはあるんでしょうか。
ね、そうですね、特にその例えば住宅が、ね、得意ですとかいう話はあまりないんですけれども、
はい、
まあ、僕自身が京都生まれの京都育ちのもんですから、その京都の良さを全国に発信するという思いでね、その京都で育まれた文化であるとかデザインであるとか、はい、考え方であるとか、そういったものをこう建築に落とし込んでやっていくっていうのはもうずっとこれは変わらないことですよね。
ああ、そうですか。うん、
で、あとは例えば町屋の再生とかね、
はい、
京都ではたくさんありますから、そういった部分というのはたくさん数多くやらせていただいてますよね。
ああ、そうですか。それはやはり京都生まれ京都育ちの野村さんなればこそと。
まあ長年 ね、やっぱりもう幼い時からずっと見てますからね、
はい、
やっぱりそういう
住んでらっしゃったんですか。
そうですね、
そういう
やっぱり感性というかね、
はい、
考え方っていうのは知らず知らず
実感として分かるっていうことは非常に重要ですよね。
そうですね、この仕事をしてましてね、まあ、特に何かその、ね、モダン和風とか京都風とかいうのをこう見て、あ、なんか違うなとかいうのは、まあ、多分他の方よりはよく感じるでしょうね。
あ、そうですね、また、後ほどのお話になりますけれども、はいはい、新しくこう特にこの京都の田の字地区中心部は、はい、新しいこういうこじんまりしたホテルが、うん、だったりしてますけども、
ね、
京都風を醸し出そうとしているんだなみたいな感じはあるけど違うなみたいなのは、
ね、
時々見かけますよね。
だから例えば東京の設計士さんがね京都風でやろうというのを京都に作ると、はい、まあ普通の京都人からするとなんかねっていう話もねやっぱ出てくるでしょうから、はいはい、そのあたりのさじ加減っていうのは独特のものがありますよね、
はい、先ほどその京都らしさというものを、うん、まあ、発信したいと、はい、京都らしさって一体どういうことを指しているんでしょう。
そうですよね、はい、まあ京都の人ってなかなかこうはっきりものをね言わなかったりとか奥ゆかしい部分がありますよね。でそういう例えば建物とかにも現れててちょっとミステリアスだったりとかね、控えめだったりとかいうような、はい、そういうところがあるね。でそれをうまくこう表現していこうというようなところなんですよね。
あ、
うん、
その、まあ、自分の思いとかそういうものをこう、うん、いの一番に表に出すっていう
感じよりはちょっと一歩引いて、はい、さりげなくとかなんとなくとかいうようなところのニュアンスでこう伝えていくというところですよね。
それが建物建築物町屋なんかにもそういうものがあるんですか。そうです
ね、ありますよね。例えば京都の町屋なんかはこうパッと見似たような建物多いですよね。
まあそうですね、うん、
自分の好き好きに目にまだ立ててないんですよね、
はい、
うん、でそれは街並みお隣さんになんとなく合わしとこうとかいうようなことでこうよくよく見るとちょっとずつ違うんですけれども、
はい、
そう控えめな表現街並みとしてをやっていくというのが、まあ、
統一感があるのではないかなと、
うん、 そうですね、
そういうところまで心がけてやっている、うん、ということですね。さあ、今日のテーマはその京都の街並みを考えると、うん、はい、いうことなんですけども、はい、なぜかというと、うん、最近こう外国人の観光客の方もう日本人観光客よりも本当に
多いですよね。
市場通りで交差点で、信号待ちしてましたら、もう本当に周りに外国の方9割方外国の方ということがよくありまして、もう外国に行かなくても外国気分、
うん、
味わえるぐらいにたくさんおられるんですけど、
確かにね、日本人かと思いきやね、台湾の方だったり中国の方だったりとかいうのも多いですからね。
そうですね、そしてここ1ヶ月ぐらいは、うん、欧米の方がご家族連れでこう訪れるっていう、ちっちゃい子供さんも、うん、まあ、赤ちゃんも連れてこられるっていう、よく見かけるんですけども、
そうですよね、
はい、まあ、はい、
うん、僕もねさっきまで実はちょっと祇園の方で打ち合わせがあって行ってたんですけど、まあ、昼間でももうツアー客でもう満員でね、はい、欧米の方でしたけれどもいろいろガイドさんに話を聞きながら観光されてましたね。
結構個人旅行というよりはツアーでいらしてるケースも多いよう
です
ね。
多いですよね、うん、確かにそうなんですよ。
そうするとあれですね、祇園のおかみさんが、はい、大変なんやっていう感じでおっしゃってましたけども、
そうですね、まあ、
なかなか大変ですね。
しきたりとかマナーとかね、はい、やっぱり分からねれない方多いですからね、普通にこう観光地気分で写真撮ってっていう方が多いですから、そういう意味では風情がないですからね。
はい、そうですね、やはりそこら辺のその兼ね合いというか、
はいはい、
守りつつ、町の良さを守りつつ、たくさんのことに喜んで、来ていただいたり、食事していただいたりっていう、
そうです
よね、そこら辺が
ね、
兼ね合いという
のが重要ですね。そのバランスが重要ですよね。
本当ですね、はい、まあ、いろいろその、スペインとかイタリアなんかでも、はいはい、観光客たくさん、うん、もう本当に夜も、うんうん、
昼も、
はい、昼も夜結構大騒ぎっていうケースもやっぱり旅先では楽しみたいですよね、
うん、そうですね、僕たちもやっぱ旅先では、ね、夜遅くまで飲んで騒いでっていうのも、ね、ありますから、それはお互い様でしょうね。
気持ちはわかるというところですけども、そういう方々にまた日本に、はい、ああ日本っていいなって思っていただくには、やっぱり京都らしさを守っていくっていうこと重要ですよね。
そうですよね、これが例えば画一的なね、はい、変わり映えもしない街並みに変わっていくと、やっぱ京都の良さっていうのは失われていくでしょうからね。
そうですね、まあ、どんどんホテルが建ってますけども、
そうですよね、
それがどう工夫すれば良いのかというお話をこの後伺います。
はい、
今日からグリーンコミュニケーション、引き続き、ローバー都市建築事務所代表取締役野村正樹さんにお話を伺います、はい。まあ、京都の街並みこんな風に守っていきたいなという、うん、まあ、お話になるかと思うんですけども、はい、そのお仕事の中で、うん、まあ、いろんな、全て、引き受けているっていうお話でしたけれども、はい、それぞれ、まあ、こんな風に工夫しているっていうお話をぜひ伺いたいんですけども、
なるほどね、はい、はい、
まず何から伺ったらいいでしょうね普通の一戸建ての、うん、京都の街中で新築の普通の住宅建てますっていう、うん、そういうケースって少なくはないんですか？
まあ、私たちが手掛けるのは俗に注文建築と呼ばれる、
注文建築、
はい、建物で、はい、あのお客様が街中で土地を買われたりとか、あの相続されたりとかいうような形で、新築だったりリフォームっていうのはたくさんありますね。
そうですか。まあ、新築される場合こうアドバイスもあのたくさんされると思うんですけども、はい、こういうふうに、まあ、持っていくと言ってはなんですが、
そうですね、
なんか心がけていることって、うん、
実はね、あの暮らし方住まい方っていうのは僕もいろんな人の話を聞いてるともう千差万別十人十色なんですね、
はい、
うん、で例えば建て売り住宅とかっていうのはもうある意味も確率的にこういうふうに住みなさいということで、いわば、まあ、住まいに自分を合わさなきゃいかんわけなんです。
はい、ね、京都にも建て売り住宅って
たくさんありますよね。
あ、そうなんですか、うん、
でもそのフルオーダーメイドの注文住宅の場合はその自分に合わせた家を、自分のライフスタイルに合わせた家をあつらいでいく作っていくということになりますから、はいはい、だから本当にいろいろなあのライフスタイルであったりその生活のステージというものに対応できるというのがあの住宅新築の場合は特にそうですよね。
そうですね、まあ、人によって何に重点を置くかっていうのが全然違いますよね。
いろいろいらっしゃいますよね。
まあ、そうですか、こんな人いるよっていう事例って、
まあ、
例えば僕のことかなと思われたらちょっとあれですけど、
ね、例えば洗濯機一つ置く場所にとってもですね、あの脱衣室、お風呂の前の脱衣室に置く人もいれば、あのベランダの近くに置く人もいるんですよね。
はいはい、
で当然椅子に座ってご飯食べる人もいれば床に座って食べる人もいますから、あのいろいろとこうそれぞれ癖というかね、生活のスタイルがあって、まあ、変わったところで言いますと、例えば玄関にこう冷房をつけてほしいっていうようなね、はい、リクエストがあって、
それはなぜなんですか？
帰ってきた時に暑いとですのでタイマーでセットしておいて、あの開けた時に涼しくなるようにっていうような、ね、方がいらっしゃったりとか、うん、
それは日本建築っていうかこうビル個人 の
住宅ですね。
で、
まあ、あの言われてみれば、あのその住宅にほなエアコン一つ追加したから言ってそんなに高くないですからね、それだけだったりとか、あのいろいろその人々の暮らしとその人、
まあ、合わせるという部分と、うん、あのそのやっぱり京都の中でその家があるとか、うん、地域によっても随分、
ま
あ、街並みが違うので、
うん、そうですね、
あの随分違うと思うんですけども、
町並みに関して言うと主に外観ということになりますから、これについては、はい、自分一人だけ その好みとかではなくて、その町並みに合わせて地域に合わせて、まあ、幾分ちょっとめあの控えめというかね、長く愛されているような外観というのを心がけて作るようにはしてますよね。
あ、そうですか。通りこの田野地区を歩いてましても、通りによって、この通りはそれぞれがこういろんな、他の様子を見て、はい、合わせてこう景観を考えて新しい、家を建てはった場合も、はい、いろいろ考えていらっしゃるなっていう通りも
ありますし、
ね、ありますし、
だからその辺は
差があるのではないか。
設計士の力量によるところは多いですね、多分ね。
本当ですね。こう全体、京都市の全体が、はい、なんかそんな風になればいいなっていうふうに思うんですけども、
一応ね、行政市役所を中心に景観政策というものをやってますけれども、はい、やっぱそれだけでは不十分ですからね、
はい、
私たちのようなその設計士建築家の立場の人間がもっと意識を高く持って進めていく必要はありますよね。
あ、そうですか。その建築設計士の方々がこう話し合って、
はい、
なんかこんなふうにしようかみたいな、
うんうん、
そういうことはまたないというか、まあ、それぞれの個性発揮もありますから。
そうですね、まあ、僕はそんなことないですけれども、中にはこう自分のこうなんていうんですか、デザインを主張したい方もいらっしゃいますからね。だからそういう方とこの釣り合いを取っていくかとかいうのも、まあ、街並みという観点からは必要ですよね。
そうですか、はい、そして、まあ、新築の場合はそういう施主さんの、はい、 希望をちゃんと叶えるということも重要と。
そうですね。
はい。そしてあの店舗のあの、うん、これは、まあ、リノベーション。
そうですね。
はい。もうそういうこともよくされてますよね。うん、リフォームとリノベーションってどう違うんですか。
うん、ね、専門的に言いますと、はい、あのリフォームっていうのは改装なんですね。
改装。
リノベーションっていうのは、はい、あの使い方が変わる場合を従来はリノベーションって言ってたんです。例えば、はい、今までビルの事務所として使ってたけれども今度住宅にするとか、そういうふうにこう用途が変わるのをまあ専門的にリノベーションって言ってたんですけど、今はちょっと、はい、なんやろ、おしゃれリフォームみたいなものをリノベーションとかいうことでこう不動産業界を中心に言ってまして、その言葉の意味自体がちょっと変わってきてますよね。
あ、そうなんですか。うん、
でも、皆さんはやはりリノベーションというと比較的大規模な、ガラッと変わるおしゃれリフォームというのをリノベーションというふうにね、理解されてますね。まあ、それはそれでいいと思うんですけどね。
そう言われてみれば、うん、あの築20年ぐらい経ったマンションをリノベーションして、はい、あの売り出すっていう、そういう話もよく聞きますよ ね。
リノベーションっていう言葉自体がちょっとおしゃれですからね。
ああ、
そうするともうガラッと変わっておしゃれなんやなというようにこう、ね、
使い勝手もいいしおしゃれだしみたいなイメージをさ、ね、持つものと
持つものになってますよね。
そうですか。はい、はい、あの老舗の、うん、まあ、そういう店舗を、
はい、
もうそれこそあの、そうですね、リフォームですね、改装ですね、
はいはい、
まあ、割合最近されたかと思うんですけども、ね、はい、例えばそういう時にはどういう、こう結構老舗というまず条件がありますよね。
そうですね、まあ、あの老舗だからどうっていうことではないんですけど、
はい、
お店を作る時はですね、やっぱりお客様は何を一番望んでるかというと、よくあのお客様が来てくれて楽しんで、はい、あのお店自体が繁盛するというのが、はい、あのお店にとっては大事なことですよね。
まあ、目的はそれですよね。
であのいくらデザインが良くても、はい、あのね、流行らなかったら意味がないし、そういう意味では、まあ、いろんなことがお客さんの動線とか居心地とか、あの、ね、サービスソフト面もそうですけれども大してくるんですけれども、やはりそのいかにして愛されるお店を作るかっていうのはもうまず胃の一番に考えてやるところですよね。
本当ですね。あのですね、こうラーメン屋さんで人気があるはずの、
はいはい、
あのチェーン店だけれども、うん、なんか流行ってないなみたいな。
そうですね。
そうすると、やっぱり何が違うのかなと、う
ん、あのね、これはね、まあ、当然味とかもあるんですけれどもね、うん、なんとかも、
いや見た目だと思います。あの外からの、
そうなんです、はい、実はお店作りというのはまさにそこが肝でございまして、
はい、
何回も行きたくなるお店っていうのはなんとなく皆さんこう赤ちょうちん的なとことか居心地がいいとか、また行ってみたいわっていうような、まあ、本能的に持ってるんですね、
はい、
で例えばコンクリート打ちっぱなしでガラスのテーブルのおしゃれなお店っていうのは一回行ったらもうええかと、次はちゃうとこ行こうかなと思うんでね。これはちょっと実は大きな差で、
はい、
そのお客様が繰り返し来てくれる、末永く来てくれるお店っていうのがこれ実はいいお店作りのポイントなんですよね、
はい、
だからぬくもりとか優しさとか居心地とかそういったものをこう店にいかに入れ込んでいくかっていうのが、まあ、腕の見せ所というところですね。
そうですか。
うん、
すごく人気があって、両方とも新しいんですけども、はい、人気が、お客さんがいつも外にも並んでるかなみたいな感じと、入ってはらへんっていう何が違うのかなと思って、人ごとながら、
うん、
気になって見るんですけども、椅子の高さが違うんですよ。その人気のある方は目線より低いっていうか随分で、片一方は結構高めの椅子なんですけども、なるほど、
まあ、そういう座り心地とかね、
はい、
居心地とか視線の感じ方とかもお店には大きく影響しますよね。
そうですね。まあ、その結構あれですね、責任がありますね。
そうですね、はい、ですので、まあ、お家の場合は幸せに暮らしてもらうっていうのが一番大事なことですよね、
はい、
うん、であとは例えばコンクリート打ちっぱなしの家で育った人と町屋で育った人、子供はやっぱ性格が違ってくると思うんですよ。だからその、はい、まあ、特に子供さんはそうですけど、育っていく環境というのも大変大事でございまして、そういった部分にもこう気を使いながら家を作っていくということになりますよね。そうですか。
いい、お話をいただきましたが、その町屋を、
はい、
まあ、木と土と、
うん、
で主には紙と、
はい、
まあ、そういう素材で天然素材でできている町屋なんですけども、その町屋の、 これはリフォームになるんでしょうか、うんはい、なかなかこう工夫の点ってあると思うんですけど。
そうですね、今の現代工法と呼ばれるのとはちょっと違う建て方、建てられ方をしてますので、その昔の人の技に学ぶというか知恵に学ぶというようなところは大事に理解しながらリフォームをしていくということになりますよね。かといって昔に戻すということではなくて、現代のこの良さとか利便性を取り入れながら、まあ、進化させながら次の世代にバトンタッチしていくというのが私たちの考える町屋リフォームなんですけれども、はい、京町屋自身もですね、じわじわ進化してるんです。今、はい、私たちが目にするのは昭和初期のものが多いですけれども、それまでは例えば明治の町屋と昭和の町屋は違いますから、はい、やっぱりその時代時代に合わせてこう形を変えながら継承されてきたものになりますので、はい、昔に戻すのがイコールいいということではなくて、進化させながら使い続けるというところがポイントかなというふうに思いますよね。
ああ、そうですか。進化させるとなると、それはどういうところで進化できるんでしょう。
そうですね、まあ、例えば昔は水道も電気もガスもなかった時代、今はありますよね、は
い、あ、そうですね、
そうですね、だからまあそれがハイテクを使うということではないですけれども、はい、そういった昔の、良さに現代のエッセンスを加えながら、デザインもそうです、あと照明とかもLEDとかできてますから、
ああ、そっか、
うん、そういったものをこう工夫しながら取り入れていくというようなことになりますよね、
はい、そうですか、はい、京都の中はこの町屋が本当に日々減っていくという現状というのもありますよね。そこら辺はこうどのように捉えていらっしゃいますか。
僕が当初20年前にこの仕事を始めた時からこれは言い続けてるんですけれども、やはりその守っていく育てていくという意識を持たないと、もう減る一方なんでね、増えることはありませんから、はいはい、だから市民レベルでそういった意識づけを、持っていくのが大事かなと。で、最終的にどうするかというのはそのオーナーさんの判断にはなりますけれども、いろんな方法があるよということを、まあ、幅広く知ってもらうというのが何より大事かなというふうに思います、ね、
ああ、そうですか。その住み続けるというのもそうですけども、やっぱりそれがこうフレンチであるとか、イタリアンであるとか、はい、何かの店舗に、なるっていう利用のされ方もあるかと思うんですが、
そうですね、ありますね。
そのあたりはどのように考えますか。
私たちもそういう店舗にすることあるんですけれども、はい、町屋を知らない人はですね、もう柱とかを抜いてもうガランドにしてしまって、もう次使えなくなるんですね、
はい、
で、私たちがやるフレンチとかイタリアンというのは、まあ、そうやりますけれども、まだ住まいにも戻せるとか、次イタリアンのお店が、洋服屋さんになってもまたできるということで、この使い続けられる、構造、主に構造ですけれども、そのリフォームの仕方をやってるんですよね。そうしないと、
はい、
じゃあ30年後その、ね、フレンチイタリアンが残ってるかというと、もうどうしようもなくて潰さなきゃならないっていうのでは本末転倒ですから、その次の世代へバトンタッチしていくリフォームというのが、大事だと思いますよね。
あ、そうですか。それで思い出したんですけれどももう時間はそんなにないですが、はい、あれですね、木造建築は、本当に1000年でも、
ね、法隆寺とかね、
はい、
はい、
それ以上でも、はい、残るのに、この現代のこのコンクリートの建築は、
そうですよね、
これでいいんでしょうか。
明治時代の、ね、レンガ建築とかも150年とか、ね、はい、持ってますし、コンクリート鉄骨でもですね、メンテナンスをしてうまく使っていけば長持ちはするとは思うんですけれども、なかなかスクラップビルドが象徴されるようにも潰してしまえということになりますので、
はい、
もうちょっとこう大事に、ね、
長く使えるような
っていう時点が必要だと思います、ね、
そうですか、はい、ありがとうございます。この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ幼児や豊田会計事務所のご協力でお届けしました。野村正樹さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。